こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプが運営するオリジナル番組です。皆さんから寄せられたキャリアのお悩みに対して、テック企業の CTO やさまざまな領域で活躍するエンジニアがアドバイスをしていきます。それでは本編をどうぞ。
第24回聞くエンジニアタイプ、今回も司会の私バンクスと神梨の原取さん、 10X の石川さんでお届けしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。ありがとうございます。今回23歳 N さんからの相談を読み上げていきたいと思います。エンジニアの技術力について、難しい質問ですね。技術力を高めるべきとよく言われますが、人によって技術力の定義が違うような気がします。まあ、例えば、言語やフレームワークの仕様を熟知し何でも知っていること、コンピューターサイエンスを理解して実装していること、フロントエンド、サーバーサイド、どちらにも知見があることなど、いくつか思いつきます。私が考えるには、 Google 検索をしてもわからないことができることなのではないかなと考えています。皆様のご意見をお聞きしたいです。いや、いい定義ですね。 Google 検索してもわからないことができること、いい定義だなと思いながら、皆さんの考える技術力とは何か、お話しいただければなと思いますが、じゃあ石川さんからいきましょうか。技術力とは何ですか、ズバリ。
そうですね、技術力かなり曖昧な言葉として使われていると思いますし、まあ、ある種この使ってる方も結構自覚して曖昧に使ってるんじゃないかなっていう気はしてますね、うん、で、そうですね、この技術力という言葉によって何を表現したいかにもよると思いますし、まあ、この場でこの何を明らかにできると一番いいのかなということを今考えてたんですけども、まあ、自分がこの技術力という言葉を使うときに、まあ、自分の中でもなんか 2,3 種類ぐらいあるような気がするなと思っていて、少なくともこの一つは、この技術的にこの、まあ、一つの技術が単独で成り立っているってことはないわけで、その中でも、まあ、深くこう入っていく必要があると思うんですけど、その技術の一番下のところまでいかにその掘り下げることができて、まあ、その広い範囲まで知識を持った上でいかにそれを活用できるかっていうのが、まあ、一つの技術力かなと思っていて、で、また違った視点としては、いかにしてこのビジネス的な要求であったりとか、そのシステム的な要求に対して適切な手段を提供できるかとか、適切な手段を探索できて、うん、それが正しいことを確認できるかっていうことも、まあ、一つ技術力だなと思っていて、で、まあ、自分で話していても、なんかこの明確に全然違う言葉というか、明確に全然違う力を指しているんですけど、うん、なんかそういうこの、なんだろうな、まあ、エンジニアとして求められるスキルというか能力が結構多様だと思うんですよね。で、その一個一個のことを、うん、総合して技術力って呼んでるのかなと思っていて、要するにこのどれだけこのエンジニアとして、ニーズに応えられる力があるのかどうかというのを技術力って呼んでるんじゃないかなという気がしてます。
うん、いいですね。知識の量、選択、探索っていうワード、素晴らしくその通りだなっていう感じがしますね。そうですね、確かに確かに。ここを先に原さんのコメントも聞いておきましょうか。原さんの考える技術力、どういったものになってますか？
今石川さんの話聞きながらこう僕も考えてたんですけど、やっぱり同じような感覚はあって、例えばそのこの技術力という言葉をですね、技術を使ってお金を稼ぐというコンテキストにおける技術力だとすると、もういわゆる Getting things done なんですよね。ビジネス上必要であることを技術の力できちんと終わらせる。で、その終わらせ方が、例えば、妥当な時間軸でロングタームを考えて適切な複雑度を導入できている。 とか、そのいろんなトレードオフを正しく、誰が見てもそこで妥当だねって言える背景の説明とともに正しくトレードオフを選択できているとか、僕はそういうのがその技術を使ってお金を稼ぐという文脈における技術力かなと、うん、一方でお金関係ないところでいくと、ここにこう書いて相談者が挙げてくださったようなことも全部技術力だと思うし、アットコーダーでいい色を取れることも技術力だと思うし、他の人が誰も思いつかないような方法でものすごいパフォーマンスチューニングを闇のコードを仕込むことでやれるみたいなのも当然技術力だと思うので、コンテキストによってグラデーションになる言葉というんですかね、意味が、技術力かなと思って、はい、僕も使ってますね。
おー、いいですね。もう大体答えが出てきたような気がしますが、知識探索、知識選択、あとはそれを妥当な時間、複雑と速度で選択できるかは、確かにその通りな気がしますね。そうですね。ちなみに、この質問者さんが考えてくれている Google 検索をしても分からないことができることについての、この定義についてちょっと簡単に話していきたいなと思いますけど、この定義どう思いますか？これを技術力としたときに、皆さんの言ってる知識選択探索、あとは、妥当な時間速度アイデアチューニングみたいなところって、この定義で達成、なんか大まかに表現できそうかできなさそうかで言うと、どっちだと思いますか？これ原さんどうですか？
これ技術に関して Google 検索をしたときに、それっぽい結果が出てこなくても、自分で考えて何らかこう結論まで持っていけるみたいな、そういう話ですよね、これきっとね。
きっとそうなんだと思いますね。
なんかこう、固有の特定の技術について何かをググったときに、それが出てこないときっていうのは、その技術の使い方間違ってるかもっていうのを先に僕は考えますかね。
なるほど。
他の人が全くこれに言及していないということは、自分の使い方が間違ってるかもしれない、自分の捉え方が間違ってるかもしれないみたいに最初に僕は割と思う。検索の仕方が悪いかも含めて。ただ、なんだろうな、まあ、一定あるんじゃないですかね。その簡単な Google 検索では出てこないようなハマりポイントを自ら考えたアイデアでちゃんと解いたみたいなのは、うん、一つの技術力として評価はできる気はしてますね。
確かにな、まあ、大体のことは言及はされてますからね、結構ね。確かに。Google 検索してもについて、石川さんどうですか？ Google 検索しても出てこないことで技術力測れそうだと思います。
ちょっとこのどこを指すかが難しいところではあるとは思うんですけど、なんか自分がこのフレーズを見たときに少し思い当たるところがあったなというのは、この同じ知識をインプットしてもそれをこうどう活用するかというのは、結構このその人の能力によって変わると思ってまして、で、まあ、なんかその知識のことを、Google 検索して、分かることと指してるのかなと思います。で、まあ、話を少し広げれば、本とか、論文とかもそうなんじゃないかなとは思っていて、例えば同じ DDD の本を読んでも、それをどう活用するかというのは人によって違って、まあ、単純にこの表面的にディレクトリの構成を合わせるなのか、はたまたそのドメインモデルを構築するまでのプロセスを、磨くのか、まあ、なんかいろんな形でそれをこう自分たちのプロダクト開発に還元できると思うんですけども、なんかそこでこの今自分たちが置かれている状況においてその知識をどう活用すべきかということは、まあググっても確かにわからないし、まあ本を見てもまあ確かにわからない。でより近そうな事例はまあもしかしたら見つかるかもしれないんですけども、それが現在においても正しいかどうかは、まあ、分からないわけで、そこは結局こう自分たちで考える必要があるし、まあ、それをこうチームメンバーであったり、まあ、 ステークホルダーとかに説明できる必要があるとは思うんですよね。で、まあ、それ、その能力自体は確かに技術力と呼べそうだなっていう気はしました。
なんか、疑似相関ではないですけど、こう相関はもしかすると、あるかもねっていうところ。
そうですね。まあ、
でも、Google 検索をしてもわからないことができたかどうかが、定量的に測れないよなっていう気がしたりしますよね。
そうですね。まあ、パチッとはまったケースが Google で引っかかってきちゃうかもしれないで。
はい。いや、まあ、確かに。そうですね。ちょっとさっきの石川さんの話聞いてると第21回の AI の話にまた逆戻りしそうな感じもしていてAI を使いこなして活用することこそが能力みたいなところに今後も行き着くのかな。そこに可能性は割と何でしょうね、本当に相関があるかわからないけど、あとはもちろんさっきの使い方が間違ってる可能性もあるし、ピンポイントでヒットしちゃう可能性もなきにしもあらずだが、まあでも大まか相関はあるんじゃないのっていう感じはちょっとしたりしますね。
そうですね。
確かに。なんか、それで言うと、お二人とも CTO で、やっていると思うんですけど、社内のエンジニアの技術力っていうものをどうやって評価するっていうのは、まさに御社ではどう考えてるんですかみたいなところはちょっと聞きたいんですけど、こう技術力っていうものをどこで評価してらっしゃるんですか、お二人は。じゃあ石川さんいきますか。頭をちょっと悩ませてたんで。
そうですね、実際会社の中だと、その前呼んでいただいた時も少し話したんですけど、その等級制度みたいなものがあって、まあ、それが結構この抽象度が高い形で定義されてるんですよね、でその時にその期待される成果であったりとか、まあ、求めるそのインパクトみたいなものがあって、で、まあ、それが結局出せるかどうかであって、でその時にそのどの技術力が必要かっていうと、それは結構人によるし、どの技術力を活用するかっていうのもマジで人によるなと思っていて、よりこの技術的な方針を打ち出して成果をこ うまくトラッキングできるであったりとか、チームをオーガナイズできるっていうことで、成果を出していく人もいれば、よりこの技術的に深いところまで、まあ、飛び込んでいって、まあ、実装とにかく早く終わらせて、そのチームのブロッカーを取り除くっていうことで、まあ、成果を出していく人もいるわけで、まあ、そういう意味ではその、まあ、今会社の中ではそのどの技術力を使ってもいいんだけども、その成果としてインパクトがあるものが出せるかどうかというのが、その評価というか、等級判定に使われるものになるかなと思います。
はいはいはいはい。結果というか出てくるものである意味評価していて、そこで何の技術を使おうとか、だけどフロントエンドサーバーサイド知見がありますみたいなのではないよねっていう考え方を評価の上ではしてるっていうことですね。
そうですね。
なるほどなるほど。これ神出しさんはどうなんですか、原さん。
そうですね、そんなに大きな違いはないかなと思ってて、それでさっきのどんな技術を使ったかのところで言う と、より等級ジョブグレードが高い人は、なぜその技術を使ったのかの言語化を明確にできるっていう違いがあるとは思いますね、であとは今石川さんが言及されてないところで、うちが等級要件に含めてるもので言うと、やっぱりその課題の抽象度、等級が高ければ高いほど抽象的な課題を具体に落として解いていくことができるみたいなのは等級要件に入ってたりしますね、レベルが高い方になってくると、このあとはでもそのインパクトのサイズとか、どれぐらいの範囲のステークホルダーを巻き込んで大きな成果を出しに行けたかとか、そういうところになってますかね。
これ難しいですよね。いわゆるさっきの一番最初に原さんがおっしゃってくれてたお金を稼ぐ上でのエンジニアにおける技術力っていう文脈と、 じゃあお金は稼がなくてもいいんだけど、技術者としてお金ですよね。なんかスタジアムにのなんかこうで、ね、1対1で戦おうみたいな話になった時にどうかって言われるとまた違うよねっていうのはちょっと聞いててすごい色が出たなっていうのは思いますね。確かにね、うん、なるほどなるほど。まあでもある意味 Google 検索をしても分からないことができるっていうのは抽象度がすごい高いものをなんか検索できるようにするっていうことなんで、まあ、そういうことなのかもしれないなっていうのは聞いてて思いました。検索してもこのタスクのインパクトがどれぐらい出るかって分かんないですからね、とはちょっと思ったので、まああながち間違ってないのかもなっていうのは私も思いました。なるほど、ありがとうございます。あの大まかにですけど答えは出てきたかなと思います。私はもうこれからあと AI を活用できることみたいなのが技術力に入ってくるかなっていう気がしたりしてるので、あの AI トークをこれから1時間繰り広げてもいいんですけど、あのここら辺で24回は終わっていこうかなと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
聞くエンジニアタイプでは技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify でお聞きの方はぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。